第253回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。今日特にエンディングの時間が長いので、ウクライナへのロシアの侵攻、知床での遊覧船の事故について、あともう一つは鳥インフルエンザ、白老の養鶏場において52万羽の殺処分があったということを順番に皆さんに一言ずつ、一言じゃないですね、ちょっと長く喋ってもよろしいですけども、まずウクライナへのロシアの侵攻について上間さん、どのように考えるか教えてください。
まず日本がロシアの隣国っていう立ち位置にあるので、すごい一言じゃないなという感じで毎日ニュースを見てます。で、そのウクライナがそのロシアの侵攻に抗しているのをニュースでもう連日のように拝見させていただいてるんですけど、その時にロシア側に立つ日本人のそのツイートとかをたまに目にするタイミングがあって、ちょっとその動機がわからないなーって思う時がたまにありますね。そのウクライナの立ち位置が日本にすり替わる可能性っていうのもこと北海道にいると感じる部分もあるので、ちょっとどうかなっていうところはあります。ウクライナの方々、いや、もう本当に個人的な意見になるんですけど、徹底抗戦していただいて、こう、なんて言うんでしょう、こう負けないでいただきたいなっていう気持ちがあります。
はい、ありがとうございます。それでは小松さん、ロシアがウクライナに侵攻していることについて、全世界的な視野で見ると何が一番問題なのか、その辺をお願いします。
ちょっと全世界的にって言われてちょっと困りますけども、まあロシアのプーチンさんとしては、まあ2月の末からこう、まあ、侵攻したわけですけども、まあ当初は早く終わるつもりでいたんでしょうけども、改めてですね、その、ウクライナの、過去150年ぐらいの、歴史を紐解くと、まあ、随分こう、大変な目に遭ってきた。まあ、こう、ソビエト時代にですね、まあ、食料をこう奪われたり、なんかしてですね、何百万人のウクライナ人が餓死しているという、まあ、NHK の映像の20世紀にもそういう映像があったなっていうのを思い出しながら、そういう歴史があるので、なかなかウクライナの人たちも抵抗をやめるわけにいかないんだなというふうにして、見ていますね。はい、
はい、まあ、そうですね、確かに小松さんのおっしゃる通り、もしウクライナが今この戦争をせずに諦めてしまうと、力の行使によってその現状を変更できるということを、まあ、国際社会が是認することになっちゃう、ね、はい、そうなると中国が台湾を侵攻するとか、またロシアがウクライナだけじゃなくてフィンランドであるとか、あとはちっちゃな国モルドバって言いましたっけ、そういう国なんかも侵攻する恐れがあるので、やっぱりこれは世界平和の秩序を考えた上でも、やっぱりウクライナはここで頑張ってもらわないといけないなと私は個人的には思っています。しかし人的損害が非常に大きいので、これがウクライナ及びロシア国民だって多分経済が疲弊しますからね、国民自体が辛酸をなめるというかね、そういうような状況になると思うので、その辺もやっぱり考えなきゃいかんなというふうに思ったりしています。まあ、ロシアがウクライナに侵攻していることについては金光先生も実は触れてるんですね。これはやっぱり許しがたいなというようなことも言っておりました。はい、それでは次に、今北海道ではその知床での遊覧船の事故において乗員乗客26名が行方不明になり、 そのうち14名の方の、まあ、遺体が上がっているという状況ですね。しかしあと12名の方の、行方は分かっていない。でこれについて上松さんはまずどのように考えますか。北海道に住んでいる者として。
北海道に住んでいる者としてと言われるとあれなんですけれど、はい、やっぱりその会社自体のその作りというか、そのもともと昔からやってらっしゃった方が引退して、その新しい人がトップに据えられてからちょっとおかしくなったっていう話は各所からちょっと聞いていて、でその方っていうのがそのコンサルタントだったのかな。でコンサルタントの方が上に着くようになってからちょっとおかしくなったっていう話を聞いて、でそれって結構日本全国今どこでもその観光業が下火になりつつあるっていうのもあって、コンサルを入れるところって結構多いと思うんですけれど、そのコンサルで失敗した例なのかなっていうふうに思ってますね。結構昔からそういうコンサルを入れて失敗するっていう多かったんですけれど、でその特にその人身を預かる死の危険が伴うような場合、今回の船とかもそうですけど、川下りだったりとか、そういうアウトドア系のもので、うん、その昔もその海ではないんですけど山の方でその初心者というか、あまりその山に詳しくない方がツアーを組んでそれで遭難したという事故もあるので、もう観光業のその甘さなのかなというか、そのコンサルを入れることによって命の管理がずさんになるっていう難しさなのかなっていうふうに思いますね。早く行方不明者の方は本当に早く見つかってほしいです。
はい、ありがとうございます。それでは小松さんにも一言、知床の事故について。
そうですね、やっぱり人の命を預かる仕事でですね、安全管理ってのはやっぱり難しいなと思いましたし、またその、まあ先ほど上松さんのところで、まあね、昔のトムラウシという山の、
そう、そうなんで、
のことだと思いますけども、やっぱりその、気象、まあ、判断してですね、引き返すかどうか、やっぱり判断難しいところだなと思いました。はい。
はい、ありがとうございます。まあ今日はですね、上湯会の紹介コーナー、ニュース、そして、リノとケイスケのポンのポンの、小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話ということで、いろいろ、進めてまいりました。まあエンディングではですね、現代の問題などもちょっと、話をさせていただきました。それでは、FM ピカウシカのお知らせを千億さんお願いいたします。
はい。FM ピカウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピカウシは、月に一度、主に第二日曜日、ビラトリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピカウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第三日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FMYY では毎月第3土曜日11時から YY チューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピカウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛、FM ピカウシまでお寄せください。
FM ピカウシ第253回目の放送もお別れとなります。次回は6月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらけれ。